3月31日、この日に私たちはイースター、主の復活をお祝いし、礼拝をしてから今日がですね、7週目にあたります。で、この今日の主日は7週目なんですが、復活の季節、復活節の最後の日曜日となります。そういうわけで、今日の与えられております聖書の御言葉は、イエス様がこの世から離れていって、いよいよ天の父のもとへと帰っていく時のその直前の御言葉です。そうした状況に適した言葉として、今日はですね、実は2種類の聖書日課というのが与えられていまして、一つはイエス様が天へと帰っていく昇天、この出来事を覚える福音書がございます。そしてもう一つが、今日私たちが読んでおります、このヨハネ17章でなんですけれども、これは皆さん読んで、今御言葉を聞いてお分かりのようにですね、これイエス様の祈りなんです。17章全体がイエス様の祈りになっております。それも、主イエスが世を去る直前に祈った祈りなんですね。そしてヨハネ福音書の15章と16章を見るとですね、そこには何があるかというと、イエス様が弟子たちに最後の説教をする場面でございます。ですから15章16章で説教をして、17章のところでイエス様はお祈りをする。ちょうど私がいつも説教の最後にお祈りをするように、この説教を、締めくくる、そういう形の形式をとっているわけですね。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった御名によって、彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。イエス様は弟子たちのために祈っているんです。彼らを守ってください。このように天の父に祈っています。彼らというのがイエス様の弟子であることは明らかですけれども、今私たちがこのイエス様の祈りを御言葉から受け取るとき、これをそのまま私たちにも当てはめていくことができます。私たちのためにも祈ってくださっている。いえいえ、私はそんなイエス様の弟子なんかじゃありません。そういう気持ちが起こるかと思います。確かにそうです。イエス様のあの十二弟子たちのようにですね、イエスに従うというのは、これはやはり無理、そう反応したくなるのであります。イエスの弟子といったときに、私の頭にすぐ思い浮かぶ人物がおります。それはドイツのルーテル教会の牧師であり、そしてまた神学者であったディートリヒ・ボンヘファーという人であります。彼は1930年から1940年代にかけて、ですからちょうど第二次世界大戦の時期なんですけれども、ナチス政権の政策に反対をしまして、彼らはヒットラーの暗殺計画を企てましたけれども、その計画が発覚してしまいまして、ボンヘッファーは終戦、第二次世界大戦の終戦直前に絞首刑となってしまいました。このボンヘッファーが書いた大変有名な本の中で、たくさん本を書いておられるんですけれども、その中の一冊、皆さんの中にも読まれた方がいるかもしれませんが、キリストに従う、こういう本がございます。でこのにキリストに従うっていうのは、彼はもちろんドイツ語で書いたんですけど、ドイツ語をそのまま日本語に置き換えたらキリストに従うなんですけれども、 この英語訳がですね、全く大胆な訳をしておりまして、キリストに従うと訳してないんです。The cost of discipleship。こういう訳をしたんですね。弟子である者の犠牲。The cost of discipleship。こういうタイトルになっております。イエス様の弟子になるということは、犠牲を伴う。で、事実、ボンヘファーはそういう運命をたどりまして、自ら本で書いたように、彼はまさしく身をもって、キリストに従い、弟子となり、犠牲を払ったのであります。それがキリストの弟子になるということなんだよ。だからあなたたちもそのように生きよう。そんな風に言われてしまうと、もはや返す言葉がないんですけれども、キリスト者が皆そのような生き方をしようということではもちろんございません。ボンヘファは第二次世界大戦という時代を生きた人でありました。今日のイエス様の言葉、その14節にこんなふうに一言ございました。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。ナチスという当時の世の権力にボンヘファーは憎まれたのです。たとえ憎まれてもボンヘファーはヒットラーを打ち倒すことでこの世に神の正義をもたらそうとしたのであります。ある時イエス様は弟子たちに向けて祝福のメッセージを届けました。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人たちは幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。有名なイエス様の三条の説教でございます。ボンヘファーはものすごく義に飢え渇いていた人でした。その結果義のために迫害されたのです。キリストに従い、イエス様の言葉にあるように幸いを得たのです。それが主に捧げるという、キリストに従うという彼の生き方でした。ただ三条の説教の中でイエス様が祝福を届けているのは、ボンヘファのように義に飢え渇いた人だけではないですよね。イエス様はこの幸い、そして祝福を次のような人々にも与えてくださったんです。心の貧しい人、悲しむ人、柔和な人、憐み深い人、心の清い人、そして平和を実現する人。天の国はそうした人たち全てのものです。イエス様は弟子たちに向けていろんなタイプの人たちに幸いを送り届けてくれているんであります。そしてこうした人たちにも、こうした人たちも
木に植え替わりたモンヘファーだけではなくて、同じように確かにイエス様の教えに従うイエス様の弟子なのであります。どうでしょうか、皆さん、この三条の説教の中のどこかに皆さん当てはまらないでしょうか。どこかにどことなく当てはまりそうだから、きっと私たちはこうして礼拝に来て主の言葉に耳を傾けてイエス様に聞き従おうとしているのであります。心の貧しい人、悲しむ人、柔和な人、こういうタイプ、まあ、どちらかというとこう内向的で内気で弱々しいイメージがありますので、まあ、そういう人たちですとできればそうではありたくないなぁなんていうふうに思うかもしれません。それでもその人たちに対してもイエス様の弟子として祝福は約束されているのです。そんなに弱々しくて一体どこがイエス様の弟子と言えるのだろうかと思うかもしれませんけれども、心の貧しい人、悲しむ人、柔和な人たちに向けてイエス様はあなた方は幸いだ、こう語りかけています。弟子という言葉があまりにも強すぎて自分にはちょっとこれは似合わない、こんな風に思ってしまいがちな私たちですが、要はキリストの言葉に聞き入る、耳を傾ける、そして従うということ、自分らしく従うということです。ボンヘファのようにではなくとも、心が貧しくても悲しんでいても、柔和で弱々しくても、私たちはキリストに従うことができます。主は私たちをそれぞれの在り方で弟子として用いてくださるのです。私はもはや世にいません、今私は身元に参ります。イエス様がこれを祈ったのは、先ほども言いましたように死を覚悟して十字架へと向かう直前でした。そのことを思うと、この時この祈りを祈った時のイエス様ご自身が心貧しく悲しみに沈み弱り果てていたのであります。弟子たちに向けて語ったあの祝福のメッセージは、そのままこの時のイエスご自身に全て当てはまっているということにはたと気づかされるのであります。今日私たちの礼拝にパレスチナから来日していらっしゃるムニブ・ユナン先生、ビショップが出席をしてくださっております。ムニブ・ユナン先生はエルサレムにありますパレスチナ人ルーテル教会のビショップを長年なさった後に、2011年から2017年にかけまして、ルーテル教会の世界組織 LWF、 ルーテル世界連盟のプレゼデントとして活躍なさいました。エキュメニズムの対話ですとか多宗教との対話、さらには政治的にも平和のために多大な貢献をなさいました。その功績が日本でも認められまして、先生は2017年に宗教界では大変世界的にもよく知られております庭の平和賞という賞を受賞していらっしゃいます。今回そのお仕事のために来日されて、市ヶ谷教会の礼拝にぜひ出たいということで出席してくださいました。ちょうど私がこの LWF の先生がプレゼントされてた時の、私も LWF の仕事をさせていただいたので、そういうわけでもう先生とはもう心が通い合い、いろいろ大変お世話になって力を与えられた方でございます。
先ほどのイエス様の言葉、平和を実現する人、これがまさにふさわしいのがグリム・ユラン先生だと思います。そのグリム先生の地元パレスチナが現在ハマスとイスラエルとの対立で悲惨な状況にあり、痛ましいニュースを私たちも連日耳にするところであります。中東地域の現状というのは平和からは程遠いと言わなければなりません。多くの市民が心貧しく悲しみに暮れ弱り果てています。パレスチナやウクライナでは今むしろボンヘファのように義に飢え渇く人たちの声が、そして義のために迫害される人々の声が強く聞こえてまいります。今日のイエス様の祈りは次の言葉で締めくくられています。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。私たちは使わされています。心の貧しい人、悲しむ人、柔和な人、憐れみ深い人、義に飢え渇く人、平和を作る人、皆イエス様の弟子として使わされています。私たちはイエス様の祝福を受け、弟子とされ、神の国をこの地上にもたらすために用いられる一人一人でございます。お祈りしましょう。愛する神様、どうぞあなたの御子イエス・キリストが私たちに約束してくださった祝福を私たちに届けてください。そしてどうぞそれぞれのタレントをあなたからいただいた私たちが、弱々しくとも力弱くともあなたの弟子としてこの世であなたに従っていくことができますように、力を授け導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。